皆さんごきげんよう、ラフ・フォー・シングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本美沙が神戸西本町のレディクロスタジオよりお送りいたしております。ラフ・フォー・シングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマイルの提供でお送りいたします。さて、3月もね、もう中旬に入ってきましたけども、待ち遠しい春がやってきました。外は一雨ごとにね、暖かくなってどんどんと季節が移ろいでるのが感じられますね。皆さんお変わりございませんでしょうか。ジョスさん、今日こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。ね、もうすぐ春の彼岸もあって、はい、レディクロ放送日の20日は春分の日ですよ。
早いですね。
嬉しいね、もう春やってもちょっとね、ここでお知らせを一件だけさせていただきたいと思います。はい、私のお友達の、知り合いなんですけれども、ピアニスト、ピアノレスラーのレスラーちゃうピアノレスラーのね、はい、遠藤直江さんという方からの、お知らせなんですが、子どものためのコンチェルトというコンサートが、泉ホール、大阪ですね、泉ホールで開催されます。2020年4月11日土曜日15時からなんですが、これ出演されるのが皆さんお子様なんですね。ちっちゃいちびちゃんなんですが、泉ホールで、ピアノコンチェルト演奏するんですよね。すごいですよね。
ねえ、うん、子供さんばっかり
で、そうなんですが、オーケストラをバックにモーツァルト演奏します。すごいでしょ。
すごいですね。
でこのね、指導なさってる遠藤直江さん、この方がもう3歳から教えてらっしゃった生徒さんばっかりなんですって。すごいでしょ。
はい。
で、これは、直江さんからのメッセージですね。今回のコンサートは奇跡企画構成直江さんがされましたと。マネージメントは大阪アーティスト協会と、東京芸術大学の沢和樹学長にご協力いただき、コンサートを開催することが実現しましたと。この東京芸術大学の沢学長に、直江さんから指揮者として出演していただきたいと、依頼されて、で、沢学長が、指揮されるそうなんですよね。ぜひね、素晴らしい演奏だと思います、きっと。でもう3歳からずっとね、直江さん教えてらっしゃった生徒さんばっかりで、今回で4回目のコンサートみたいですね。ぜひ足を運んでいただけたらなと思っております。はい、そうしました。今日はね、素敵なお客様をお招きしております。私ピアノ弾きに行ってるところでお知り合いになったんですけれどもね、サミさんって言ってもみんなから親しまれてる方なんです。株式会社バーナー技術センターの代表取締役社長、小松原雅美さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
もうサミさんね、とにかくね、もう本当に映画音楽もうすごくよくご存知で、私もサミさん見えられたらやばいなと思って おっと間違えてんのバレてしまうわ。
サミさんってかっこいい名前ですね。社長に直接あいつの初めてなんですけど
そうですよ。もうみんなもう普通ね、ああいうとこだったらそんな大内さんって上の名前です、
はいはい、
みんなもサミさんです。あ、サミさん来た、サミさん来た、
かっこいいですね
そうなんです。
名前がマサミなんで、
はいはい、
でまあ、間が抜けてる
から何をし
てるんだ、
サミでいいだろ
う、いやいやいや、
面白い
ということで
そうですよね、
みんなも納得してるんですね。はいはい、っていう感じです。
はい、いろんなお話今日はね、
はい、
この会社はどんな会社なんですか、サミさん。
ね、僕の性格とあんまりだいぶ違うんですがね、工業用のガスバーナーを作ってる会社なんですよ。
なるほど。
ですからほとんど皆様、まあ、お目に留まることはないんですけどね。
だけどあれですよね、社員さんの話もよくお伺いさせてもらってて、はい、もう社員さんもみんな仲良くてね。
あ、そうですか。
うん、もう女性の方もね、たくさんいらっしゃって、はい、すごく
ね、小松社長ね、すごい笑顔が素敵。
そうなんですよ、
ね、ちょっとラジオなんで見えないんですけどね私今日初めてお会いしてこんな恐縮なんですけどね。
そうなんです。
もう社員の方にかなり人気あると思います。
人気もですよ、はい、もうどこでも人気、ね、はい、季節の話をねちょっと前 来週の季節の話、1年を太陽の動きに合わせて、24の木に分けておよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週は先週に引き続き啓蟄、冬ごろ森の虫たちが、ね、活動始まりますよという時期。そして3月20日からいよいよ春分です。祝日でもあるこの春分の日、今年は20日ですね、あのレディクロの、ね、放送日ですね。太陽が真東から昇り、あの真西に沈むということで、この日にね、お彼岸がありますね。ということは、要するに真西に沈むのでね、浄土が近いということでお彼岸になったそうなんですけれどもね、まあ、毎年毎年お彼岸の時期にこの、話しますけども、極楽浄土が西にあるというふうな、仏教ではね、太陽が真西に沈むこの日が、極楽浄土に一番近づくと言われています。だからのお彼岸にお墓参りをする習慣がありますね。まあ、暑さ寒さも彼岸までって言われてますけれども、まあ、だんだんとこのから暖かくなってくるから楽しみですね。はい、その二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。3月19日まではナムシ、蝶となるという、ナムシとは大根とか白菜につく葉っぱに食べる虫のことですね。この時期はちょうどさなぎとして厳しい冬を乗り越えてね、だんだん蝶になる、だんだん出てきますね。うちなんか最近蝶見ましたね。なんか暖かくなってきたんやなと思ってワクワクしてましたけどね。そして20日からの期間はスズメ初めて巣くう、巣くうっていうのは巣を作るという、スズメが巣作りを始める時期という時期なんですが、なんか最近スズメはあんまり見ませんもんね。
あんまり見ないです ね、はい
はい。まあ、そんなこんなでね、だんだん春になってきてるということでワクワクドキドキの時期ですけれども、そんな時期にサミさん、小松原まさみさん来ていただきました。どうもありがとうございます。遠方ね、はいはい、お忙しいですもんね、サミさん今、
まあ、
ね、
会社
春やから
的には、ね、決算期が近いという。
そうですね。そういえばジョスさんのとこも決算やってる話。
うちは2月やって終わったんですけど、
ね、お疲れ様でした。今の時期は一番みんな忙しいもんね。、はい、春でね、はい。さてラブフォースイングス、この後は腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
CM を挟んで本日のお客様、小松原まさみさんのおすすめの楽曲、そして番組後半では小松原さんとの話で本日のラブフォースイングスをお送りさせていただきたいと思います。素敵な30分をラブフォースイングス。ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ですね、はい、健康寿命という言葉を時々耳にすることあるんですけれども、はい、これはどういうことなのでしょうか。まさに本でどうしたらいいんでしょうかね。
はい、まあ、平均寿命はね、はい、皆さんご存知だと思いますけど、日本人というのは平均寿命が非常に長くですね、
そうですね、
まあ、世界一女性の方ですなっていると思いますけども、健康寿命はね、サップ、まあ最近よくマスコミで出てきますけどね、まあ、簡単に言いますと、まあ、皆さん知ってはると思うんですけどね、元気に自立して過ごせる期間のことを健康寿命と言いますね、はい、男性の方ですと日本人はですね、平均寿命が今 80.98 歳、はい、だから81歳ぐらいですね、はい、で健康寿命は実は72歳。
あ、そうですか。
はい、で女性の方はですね、平均寿命が今 87.14 歳、だいたいもう88歳ぐらい、で健康寿命はですね74歳。
は
ですから男性の方で約9歳、
ちょっと長いね、
女性の方でだいたい12歳ぐらい平均寿命ですね、うん、まあ短いというとちょっと語弊ありますけども、はい
は
い、
なるほど、
健康でいられるためにですね、はい、今日はです少し、医学博士のですね江田先生のお話からですね、
はい、
どうしたら健康寿命を延ばせるかということなんですけど、はい、まずですね、先々週ぐらいにね、病気になる人ならない人の話もさせていただ、はいはいはい、その時に ミサップ覚えてますかね、うん、病気にならない人は2点あるんですけどね、
2点、
はい、覚えてます。
うーん、
まずですね、
腸がいいとか、
え、もう腸内環境はもう間違いなく、はい、私のその、乳酸菌の話は別としましてね、
はい、
腸内環境はものすごく大切なんですよね。ほうほうほう、今もうあの日本はまあ今研究だいぶ進んでますけど、欧米ではですね、はい、国家レベルで腸内のですね、研究が進んでおります、うん、で腸内環境を整えることがまず健康寿命を伸ばすというのはまずあるんで、
はい、
これはあの今日は食べ物、
はい、食べ物ね、
皆さん注意されてると思いますけど、
はい、
その食べ物によってですね、健康寿命が伸びますので、
はい、
少し、枝先生の話からですね、
はい、
あのメッセージしたいと思います、
はい、
まず4点あります、
はい、
まず1点目、発酵食品ですね、いつも言ってますけど、
はい、
発酵食品をできるだけ毎日の食事に取り入れてください、
はい、
お味噌、
はい、
納豆、
はい、
ヨーグルトね、はい、乳酸菌関係ですけども、はい、これはあの腸内のですね、善玉菌を増やす、まあ、大きな食品でございます、
はい、
それからですね、これはもうあの食物繊維ね、これもいつも言ってますけども、水溶性の食物繊維、うんうん、簡単に言いますと
ごぼう、ね、
それから海藻、それからもち米とかですね、はい、そういったあの食材をできるだけ毎日取り入れてください、
はいはい、
それからオリゴ糖なんですね、まあ、オリゴ糖を含まれる食品はですね、はい、バナナ、それから玉ねぎ、それから蜂蜜ですね、
はいはいはい、
それから、まあ、魚関係ですね、 DHA をですね、はい、できるだけ、取るように心がけていただくとですね、
はい、
腸内環境はですね、善玉菌が増えてですね、健康寿命につながると、は
い、なるほど、
で先生もおっしゃってましてですね、
はい、
これはもう皆さんインターネットとかね、あのいろんな本でも出てますんでね、
はい、
ぜひ今言った4点をできるだけ食材取り入れるようにしてください。
はい、あのあれですね、やっぱりあの発酵食品って日本人が昔ね、
そうなんですよ、言
ってたものやもんね、
だここ数年 ね、
そうね、
欧米食が、うん、まあ、かなり、うん、入ってきましたんで ね、
でね、
食生活も変わってきましたけども、うん、日本食というのはね、すごい健康寿命を伸ばすね、素晴らしい食材が揃ってますんで ね、
ね、
できるだけ日本食皆さん、
そうです、ね、
毎日取り入れましょう、
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。 The nights would seem so long. With you I see forever.腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、今日のお客様、小松原雅美さんの、リクエスト曲です。これめっちゃかっこいいですよね。
でしょ。
はい。うん、あのスポルティファイでジョサンプルさんの時々聞くので、このアルバムは知ってて、あ、さすがさすがサミさんの選曲と思いました。かっこいいですよね。
本当ね、あの、はい、軽やかなね、いいリズムですよね。
そうですよね。うん、これあのこのアルバムは女性のこの方とジョサンプルさんと歌ってらっしゃる。
そうなんですよ。
はい、これはランディ・クロフォード。 すごい、なんかもう音程もすごい、ピッチめっちゃいいし、かっこいいですよね。
かっこいいでしょ。
はい、お送りしましたジョ、ランディ・クロフォードさん&ジョー・サンプルの、フェイリング・グッドっていう楽曲でした。小松原雅美さんの、リクエスト曲でした。さて、小松原さんといえばね、私は火曜日弾いてるお店でね、浮本というお店なんですけれども、お世話になってるんですが、そこで弾いてる時に見えられて、でもうとにかく映画音楽をすごくよく知ってらっしゃる方で、でそこで教えてもらった、この曲弾いた方がいいよ、この曲弾いた、この曲がいいよっていう風なチョイスで、だいたい私今回してるというかその中にね、太陽がいっぱいっていう曲あるじゃないですか。太陽がいっぱい、あれも小松原さんに教えてもらった映画ね、内容まで教えてもらったんですけど、覚えてらっしゃいます？
内容まで言いましたか、
はい、こんな話でな
そうですか、
そう、こうやって、船が引っ張られるんや言って、
船のね、スクリューのところにね、完全犯罪を犯したつもりの死体がついてて上がってくるという、
ねね、あれもまたなんかこの途中のところのね、このベースラインがすごくなんか切ないベースラインで、すごく綺麗な曲ですもんね、あの曲もね。
本当にね、
はい、他にどんな映画やっぱり小松原さんおすすめですか？
僕はねやっぱりアクション映画が好きですね。
なんかこの間おっしゃってた何でしたっけ、昔の映画のリバイバル、何やったかな、あれちょっと今ど忘れしまった。なんか昔の映画があって、最近またほらどっか連れて行かれるっていうやつ、連れて行かれるやったかな、
連れて行かれる、
はい、サミさんおっしゃってた、今年またもう一回その映画が公開されたって言って、昔の映画、何十年も前の
男と女です
か、あ、それそれそれそれそれ、はいはいはい、それまた今年、でもうボケてるんですよね、
そうそう、もう50年前にね、はい、いろいろとすごく愛し合ってで別れてた人、はい、でその主人公の男の人っていうのはもうちょっと地方が入ってきてるんですよね、うんうんうん、でも思い出すのはその人のことばっかりなんですよ、で息子さんがそんなに会いたいんやったらって言って、うん、その女の人を探して、うん、父に会いに来てください、
はい、
で会いに行くんですよ、
ええ、
君は誰だ、その彼は言うわけです、実はね、僕はね昔ねすごく愛した人がいるんだよ、その人以外はねって自分のことなんですね、女の人は。でもその目の前にいる私は誰かわからない、
なるほど
っていう切ない、それがもう音楽も監督も主演男優も女優も50年前の映画と同じ人がやってる、
あ、そうですか、
そうそう、
これはすごいことやなって
ね、見に行きたいでしょ、
行きたいですね、
こういう話いっぱいしてくださるんですよ、
いや今ねお話聞いてましたんでね、ずなんか映像が自分の中でね、
そうでしょ、
こう想像してしまいましてね、
こういうお話が聞きたくて今日
あ、いいですね、
そうなんです、であといろいろとね、なんか太陽がいっぱいだって、はい、あれもなんかそのいろんなね、あ、こんな話よっていうふうな、
私もちょっと勉強、太陽がいっぱいももう一度なんかなんですかね、
リメイクされましたね、
リメイクされましたね、
はい、かなりイメージは変わってましたね、
アランドロンさんから、
マットデイモンですね、
あ、そうですか、
それ最近の映画かな、
最近
ですね、もう何年か
数年前でしょうね、
はい、なるほど、それも見たいなと思って、
はい、
見たいのがいっぱいこう増えていくんですよね
太陽がいっぱいのね、ポスターって言いますかね、僕は記憶にあるんですけど、アランドロンさんの若き のかっこよさ、
うん、
もうかっこよすぎますよ、ね、
ポスターのおかげで男の人がネックレスをするようになったんです
ね、あ、そうでしたですか
人がするからかっこいいわけでねなかなかね首から上は変わりませんのでね
確かにね、もうその出っ腹にボロンとこうねネックレスされてたら
すいません
びっくりジョッサーしてるみたいな、ね、なんかそんなですけれどもね、それとかねあれなんだっけ、ひまわりのあの女優さん
ソフィアローレン、
そうそうそうそう、好きやねジョスさんね、
あのねひまわりの映画はもう大好きなんですよね、
昨日今日明日とかね、
あ、そうです、
ね、
同じですね、
ね、ほんでまたサミさんがね、
はい、
その あの怒りはってね、プロデューサーさんがご主人やね。
そうそうそうそう
そ
う。
それ言ってください、ちょっと。
いや、ビクトル・ヨルデシーカっていうすごい監督と、はい、あれはニーノ・ロータやったかな、
はい、あのカタカンタレルタンゴ、
作曲家だったかな、その人、はい、もうすごい人を揃えてですね、お金をかけて作って、えらい怒ったわけですわ。はあ、なんでやって言ったら、なんでうちの嫁をこんな汚れ役するんやと、やっぱり綺麗な方あかんやろというような、
なるほど、
感じですね。
だってあのひまわりの映画って、もうなんか本当におばちゃんみたいな、はいはいはい、あんなイメージが私最初からあれやったから、昨日今日明日見て、あ、こんな綺麗やったんって初めて、うん、ね、
そうですね、
うん、ひまわりはでもすごいもうリクエスト多いですよね。だからサミさん見えたら絶対ひまわり弾く。
あのピアノですね、
うんうん、あっと思って、
いい曲ですよ。
いいけどね、あれ見たらもう悲しいよね。
そうですね、
うん、ひまわりとか、それと昨日今日明日、うん、とソフィア・ローレンって何があるやろな、
島の女とかね、
はい、
ビルに乗った少年かな、
うんうん、の人も綺麗やもんね。はい、沖縄の皆さんはね、ここでちょっと一旦お別れなんですけれどもね、このままサミさんとのお話はまだまだ続きますのでね、このまま聞いていただきたいと思いますけれども、それでは岡本美さん、ラフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは、番組内でご紹介させていただきます。リリクロ内の、ホームページリクエスト欄、または、Facebook のページ、番組のブログからアクセスしてください。さあ、これで、沖縄の皆さんお別れなんですけどね、沖縄の皆さんもね、またね、
はい、
サミさんの映画情報、
はい、
私ブログの方にアップしておきますので、はい、ぜひね聞いていただけたらと思います。サミさん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここで一旦ね、沖縄の皆様とはお別れです。レディクロはまだまだ続きますので、聞いてくださいませね。